瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について語っている番組です。はい、先ほどね、この放送局に来たら、
はい、
あなた放送局の番組の正会員じゃ、はい、放送局の正会員や、はい、でしょと、
うん、
でなおかつ放送をやってると、
はい、
でそういう人向けにどういう思いで放送やってんのって聞かれたんよ。
お、改めて、
うん、
はい、
なんか来年からこの放送局で流すんやって、その1分間のメッセージを、
私の思い、
うん、
考えみたいな。
ラジオ会派の正会員、高い年会費払って、なおかつ番組の、はい、番組のどういうのお金を払ってまで、なんでここのこのメディアで喋ってんやと、どういう意味って、
ひとみ
さん、何が どういう思いで、もう十何年やってるやんか、突然の質問やけど。
一番最初のきっかけは、
うん、
知り合いがまあやってた、知ってる人がやってた、うん、で何を喋っても構わないとまでは言わないけれども、ある程度自由に喋れる、うん、で自分の言葉で誰か聞いてくれる人がいるかもしれないっていう中で、うん、こう何か喋ったら聞いてくれる人がまたそれを考えて、その考えたことによってまた何かアクションが起こるかもしれないっていう、うん、こうなんか一人が発言したことによって誰かのこう行動が動かされるみたいなことを聞いたときに、うん、ちょっと面白いなと思ったんです、
うん、
で私はテレビもラジオも聞くし、インターネットの、まあ、いいことも悪いことも書いてあるネット情報も見るけれども、うん、でも自分の言葉で誰かに喋るってことはないじゃないですか。
ないよね、普通はね、
うん、で確かに立命館大学の、ね、国際平和ミュージアムでボランティアガイドやっているので、毎日毎日もうこれでもかというほど小学生中学生に向かって、戦争って嫌なものよっていう意味を込めて、手を変え品を変えっていう形で毎日毎日喋るんですけれども、うん、それでも、うん、メッセージは限定されてますよね、
うん、
72年前日本は戦争していたということが基本にあり、その戦争はどんな状態だったかで、日本はその後どうなったか、今なお世界中には何があるか、
うん、
その今なお世界中でいろんな人たちが、特に子どもたちが戦争や紛争のために苦しんでいる状況をどう思いますかみたいな問いかけはいくらでもするけれども、そんなに自分の言葉で喋ってるとははっきり言って、元の基本になってる考え方はミュージアムの考え方なので、
うん、
私の考え方と 100% 一致してるかって言ったら、そうでもないこともやっぱり出てくる、
うん、
その中でラジオだったら自分の言葉で自分の考え、いやこれはやっぱり自分では納得できないとか、これは面白くないとか、これちょっとみんな正しいって言わはるけど私自身は気持ち悪い、ちょっとなんか居心地悪いわと思うようなこともやっぱり自由に言えるじゃないですか、
うん、
で自由奔放に喋り続けて10年続いたという結果としてそうなってるという、うん、で何人か知り合いもね聞いてくれたりするんですけどね、あんたまた好きなこと言うたねってよく言われます
まあ僕も好きなこと言うてんやけど、まあ原発の安全神話、
うん、
あれなんかさ、あるメディアが大々的に宣伝したわけやん。
そうですよ。
その結果ああいう神話が生まれたんや、
うん、
なんせね、大々的に PR したんが、交渉800万部、
うん、
売ってるという新聞社が、うん、安全安全言ったからね、うん、みんなそうかなって、しんちゃんと一緒でね、うん、それとね、メディアは、普通のメディアは、スポンサーがあるわけよ。
そうだね、民間は特にね。
特にね、
う
ん、それも多額の、
ね、
スポンサー料を取るから、
うんうん、
そこんとこ向けの、どういうの、報道が多くなるわけよね、当たり前やんな、
うん、スポンサーのはっきり言ったら機嫌を損ねない内容、
そうそうそう、
ね、
うん、そうするとね、メディアが本来持つある意味っていうのはね、日本の三権、うん、立法、行政、
司法
、
うん、
これをね、ある意味ね、良心を持って監視する役目があるわけやん、
うん、
それが今往々にして歪められてきてる、うん、国営放送までがそういう傾向にあるから、だから、うん、小選挙区制、
はい、
今のね、うん、あれなんかは、 それほど得票数ないのに、結果的に8割ある党が占めてしまうとかね、うん、でだからその少数意見が無視されたりするわけよ、うん、そういうな時にちょっとでも、うん、あの少数意見でも正しい思うことが発表できる場があればいいな思ってね、うん、この曲は少なことは言える言ったら言えるから、うん、だから好きやから僕はやってるわけ、うんうん、それが僕の思いかな、
うんうん、でそれに調子に乗って同じように喋ってるのが私でございます、
はい、ということで、じゃあ本題に戻ろうか、
はい、あの番組の宣伝ばっかり、
今の余談ね、
番組の宣伝ばっかりしてもしょうがないので、うん、私が所属している平和友の会っていう、あのボランティアガイドやってる人間ばっかりで集まってるグループがあるんですけれども、
はい、
その中であのミュージアムから飛び出していろんなあの京都市内の戦跡史跡というあの歴史の跡を探すっていう市内散歩もやっております。でそれの秋バージョンですね、今年の秋の史跡巡り、あのいつもどこ行ったらいいやろうって相談する相手がもともとあの観光ガイドをやってた人なので、京都市ね、ここ面白いでって、あそこ面白いでっていろんなとこを教えてくれるんですが、今年はね、戦国期から江戸初期の信州勢力と江戸勢力の力比べということで、京都の、まあ、京都駅の周辺を歩きながら歴史の跡を見つけて、まあ、これはこういう意味があるんや、こういう意味があるんや、この石ころはただここにある石ころではないんだっていうようなことを、まあ、あの本当に細かいことまでよくご存知ですのでね、この石あっち向いてるのはね意味があるんやみたいな、そういう話を聞くんですけれどもね。で日時が11月の26日です。集合が10時、場所がね国立博物館の東山通り側の東山7条というバス停の北行きのバス停の前です。で、あの、申し込みとか何もいりません。参加費も何もいりません。同じように、場所、見学場所としては国立博物館に集合して、大仏殿跡っていうのが来ます。その次、報国神社。で、耳塚、松原橋、小生園、東本願寺、西本願寺といって、最後はあの、西本願寺の前にある龍谷ミュージアム。まあ、あの、有名な仏像が豪華絢爛に飾ってある。ミュージアムですけれどね、大谷さんの秘仏を飾ってはるところなんですが、
その耳塚って何や、耳の塚、
耳塚ね、
なんか聞いたことあるんだけどな、忘れた。
豊臣秀吉さんの話になります。豊臣秀吉さんは朝鮮半島の勢力と喧嘩をした、戦争をした人なんです、
うん、
で日本の国から朝鮮半島へ武器を持って戦いに行った、その戦争をあの豊臣秀吉の朝鮮出兵という形で今の中学校や高校の社会科の歴史年表には出てくるんですけれども、秀吉自身は行かないんですよね。
うん、
で家来だったりあの命令を聞く人たちが朝鮮半島へ行って、まあ、朝鮮の人たちを殺したりやっつけたりするっていうのが朝鮮の戦いなんですけれども、うん、その時に行かない人がどれだけの成果があった、いわゆる戦果が知りたいっていうので行った人に何を命じたか、どれだけ殺したか、殺した人の耳と鼻を削って持って帰ってこいって言った。
ほうほう、えぐいね。
まあ今の人間っていうか戦後生まれの私たちにとっては死んだ人の体削るの何それ、えぐいわっていう気持ち悪いみたいな、あの感触はあるんですけれども、
うん、
まあ秀吉はそんなこと、もう憎き朝鮮人殺してしまえと思ってる人にとっては、うん、やっぱり何人殺したか、まあ、100人より1000人がいいに決まってるみたいな感覚ですから、うん、殺して持ってこいって。で一説には耳は2つあると、
うん、
2人分に数えられたらいかない、
うん、
鼻だったら1人1個だから、
うん、
正味人間の数だろうという、うん、まあ、そういう説まであるぐらい鼻と耳を集めて塩漬けにして日本列島に、日本に持って帰ってきた。でおまけに京都にいる秀吉にこれだけですって、
うん、
もうどうぞご覧くださいって山と積み上げて見せたっていう、
うん、
あの、まあ、どこまでね本当なのかっていうのは誰も見てないのでわからないですが、そういう逸話が残ってるような事実があったと、
うん、
でその時に見せられた鼻と耳のはやっぱり人間の体の一部なのでどっかに埋めましょうということで埋めたのが耳塚という名前で今も残っていると。で11月ですね、
うん、
の10日前後にあそこでね供養祭があったんです。慰霊祭というのかな、うん、で毎年それやってるっていう、あ、そういうこと忘れずにやってる人もいるんだなっていうのは新聞で読んでて思ったんですけれども、この日にそういうところを見ながら、いわゆる 信州っていうのは本願寺と西本願寺と両方で、それと徳川のいわゆる家康さんから始まる徳川勢力っていうものがどれだけ京都の町の中で、まあ、あの勢力争いしたかっていう歴史を見ながら、こういうところをお散歩しましょうっていうのが今回の目的です。
はい、
で11月26日の日曜日です。雨天決行です。集合は10時です。東山7条の北行きバス停、東山通りのちょうど国立博物館の東山通り側の門のところに集まっていただいて、うん、テコテコ歩きましょうっていう話です。でお昼ご飯はね、あのなんか西本願寺さんに食堂というか食べる場所があるんだそうです。そこ行ったらのお手頃価格で食べれるって聞いたので、そこへ行こうというの。
自腹で払うんやな、
うん、これはもうあの参加費取らないんで誰も補助してくれません、うん、はい。であのただ配管料がね、小生園はね500円ほどいるのでね、その小生園入るための500円ほどと、あともう一つお昼代と、で龍谷ミュージアムも行きたい人は龍谷ミュージアムも500円かかるんで、それぐらいはまあご自分でどうぞあのお金を払ってくださいっていうお話です。であの申し込み、まあ、特にいらないですけれども、お天気良かったら、あそういえば小生園から歩くのってなかなか自分では一人では歩かないし、うん、松原橋なんてどれって思ってる人にはね、ちょっと面白い戦績史跡巡りになるかと思いますね。どうぞ来てください。別にあのミュージアムと関係のない方でも、ただ単に京都駅の周辺歩くの面白いなっていう人でもいいです。ただね、11月26日は今国立博物館でやってる国宝展の最終日なので、ひょっとしたらむやみやたらと混んでるかもしれない。で京都駅からバス乗って行こうと思ってる人にとってはバス乗れないかもしれないっていうことがあるので、まああのできるだけ京阪7条から歩くとか、近くまで行ったらあとは諦めて歩くということで、あの集まっていただいたらよろしいかと思います。11月26日の朝10時集合です。東山7条の北行きバス停前にどうぞ皆さん来てください。秋の史跡巡りのご案内でした。あともう一つ、怒りがちょっとうんって
言うので、怒ってんのか、
うん、時間がないからこの怒ってる原因だけ一つだけ言いますね、
はい、
11月20日昨日の新聞です。京都新聞の一面に日本本土核持ち込み検討、基地使用拡大狙う、大きな字が書いてあって、沖縄返還っての1972年の5月ですよね。あの時になんかこんなこと約束してたんだ。今年の夏9月でしたけれどもね、沖縄と核っていうので NHK の方でも放送があったりして、なんかあの頃沖縄ってどんな風に使ってたんだろう、知らなかったのは日本人だけかみたいな放送もちょっとあったりして何それ、今のあの辺野古の問題どころじゃないじゃないですか。あそこに核兵器があって、おまけに誤射しただとか、沖縄の人たちはそれを知らされてなかったとか、日本の政府はアメリカの政府と勝手によしよしよしで納得したみたいな話があったりして、もうちょっとあの頃の時代何があったか今更知っても遅いと言われたらそれまでですけど、やっぱり日本の政府頭から信じないで勝手になんか約束してるかもしれないっていうこともね、ちょっと丁寧に見たり聞いたりする必要があるかなと。もうあの京都新聞さん、もっとこれ
11月20日の
新聞です。
新聞やらしょうかな、
うん、
トップにあるやん。
もうちょっとあの丁寧に追いかけてほしいなと心では思います。でやっぱり沖縄という場所はあの沖縄戦があり、日本政府からは捨てられた国だと、で私たちは日本政府から捨てられた場所に住んでる人間なんだということを沖縄の人たちは今も言い続けてる場所でもあるので、ぜひ遠いですけれども沖縄の人たちの気持ちに寄り添いたいと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。